皆さんこんにちは、オレインデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャストフック WP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。各週程度またはトピックがたまり次第、各種ポッドキャストサービスまたは公式サイトより配信しています。本日紹介したトピックについての情報は概要欄もしくは公式ウェブサイト hook-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。はい、ということで北島さんこんにちは。
こんにちは。
最近、北島さん、拝見しておりますとスノーモンキーのアップデートでも大変そうですが、いかがでしょう。
大変ですね。でもまあそのユーザーさんがやっぱり大変な目に遭ってるっていう、ことなんでちょっと対応してますね。
今回はやっぱ大きい変更があって、ね、あのレイアウトがちょっと変、レイアウトに、支障があるというケースが、たまにあって、
はい、
ということだったと思うんですけど、ただ僕面白いなと思ったのはね、GitHub に阿久津さんがイシューを上げてくれて、
そうですね、
でそこでのやり取りがあそこの GitHub のイシュー上でコメントのやり取りがあってっていうのが、いつもだとね、例えば Slack の中であったり、あとはもしくは別のスラックであったり、まあ、DM であったりっていうことがあると思うんですけど、ああいうパブリックなところであるっていう形がちょっと見れたのは個人的にはとてもユニークでしたね。北島さん、あんな進め方でしたけどもどうでした？
あれすごいいいんですよ。もう本当初めてだったんですけど、今までは例えばフォーラムでトピック立って、ここがおかしいです。で、僕の環境で直して、試してもらうのがもうリリースなんですよ。本番リリースなんですよ。はいはいはい、でそこで、その人の環境では直ってないとか、こうした時にはまだおかしいですとか、あるからもう一回リリースしないといけないとか。だから完全に潰せないのに正式版として出さないといけないっていうのがあったんですけど、GitHub でやり取りできる、マックスさんとかできる方だから、正式リリース前に、ダウンロードしてビルドしてもらって、確認をしてもらうっていうのができてて、まあちょっと阿久津さんにはその手間取らせて申し訳ないですけど、でもそれだからすごいいいですね。かなり潰した状態で出せる。
なるほど。あれはちなみにその、修正している部分は、別のブランチとかでやってたりするんですか？
いや、もう僕はマスターでやってます。
マスターで。
はい。
あ、だから、リリースはしてないけど、GitHub 上にはマスターにプッシュをして、プッシュしたんで、ちょっと確認してみてください、みたいな感じで。
そうですね。
ああ、なるほど。ああ、全然でもそうすると、まあ、逆に言うと、もしかしたら、不完全かもしれないリリースっていうのを減らせるってことですもんね。
それは、絶対にありますね。
ああ、なるほど。
なんで、もっとこうみんな本当に、今日もツイッターで偶然なんかこう意見を書いてるのを何名かいらっしゃって見かけて、ちょっとやり取りしたりしたんですけど、それも本当に GitHub でやり取りできれば、あ、自分もとか、情報が入りがかなり増えると思うんですよね。僕も気づくし。だから気づかないまま、開発が進んでリリースされたっていうのも今回その影響がいっぱい出たっていう問題につながってると思うんで、なるべく GitHub に書いてもらえると助かりますね。
ちょっとあれですね、ここでフック WP かどうかはちょっと分かんないですけど、なんか GitHub いや本当いいんだよっていうのをこの紹介する何かがあってもいいかもしれないですね。
そうですね。
なるほど。そういう形ですね。やっぱ、制作に、最近だとやっぱウェブ制作、ワードプレスとかでも使われる方だと、本当に Git とか GitHub 使われる方増えてるとは思うんですけどね。 そのような感じで活用、あのスノーモーキーに関しても活用して、それでバックとかも、あとは、まあ、イシューで、やり取りするっていうことも、まあ、できるのでね、ぜひ、まだ取り入れてないなっていう人は、ちょっと興味を持ってもらえると、面白いかもしれないですよね。
そうですね。
うん。私の方はですね、僕あの、コーダ道場岐阜っていうのをやってるんですけど、で、そこで、ハックフォープレイっていう、要はね、ブラウザー上で、知ってます？北島さん。
知らないです。
ブラウザー上で、こう、プログラムをいじりながら、自分で、こう、ドラクエみたいなゲームが作れるんですよ。見た目はドラクエみたいな感じだけど、あ、昔のファミコンのゼルダみたいな感じ。2D で、実際にそこで戦うみたいな。剣をピャッピャッて出して戦うみたいな。モンスターと戦ったり
する。動くコードがあって、それを自分で書き換えて試すみたいなことですか？
なんかその、そこのシーンに例えばポンって行くと、敵がいて敵を倒すんですけど、自分の攻撃力は1。けど敵の HP は1000とか。そうすると、1000回つつかないと倒せないじゃないですか。
はい。
それをプログラムの方で敵の HP を例えば10にするとか、自分の攻撃力を1じゃなくて10にするとか、そういうふうにいじって、解決をしていくっていうのがチュートリアルであって、でそういうことができるよっていうのを、で、あとはオリジナルで自分でゲームを作っていくっていうことができるんですね。で、それをちょっと先月ぐらいにうちの長男が興味持ったので、実際に家でやらせて、で、先日の道場に、長男と次男も一緒に行って、で、あの、ハックフォープレイをちょっと専門的に取り組んでるメンターがいるので、聞いてこやって言って聞いてきたんですけど、
うん、
それから帰ってきたら、もう、パソコン開いて、もう自分でこう、ゲームずっと作ってるわけですよ。なかなか面白そうで、まあ、ビジュアル、なんていうかな、そんなにコードコードしてないんですけど、あの、ブラウザで完結するので、結構いろんな子にも挑戦してもらえるような感じだったんで、僕自身ちょっとしか触ってないんですけど、なかなか面白そうでしたね。あとは、最近はあの、ロブロックスとか、あの、そういった、あの、ゲームを作る、ちょっとユニティに近いのかな。そういう感じで、ユニティみたいなゲームを作る感じって言ったらいいのかな。僕も詳しくわからないんですけど、なんかそういうのも出てきて人気もあったり、子供向けの本も出たりしてるので、
すごいですね。
そう、なんかそういう取り組みをしながらね、また、まあ学校以外でもまあ楽しくやってくれたらいいなと思っているところですね。では、本日のトピックはこちらです。ワードプレス 6.2 のベータ1、ベータ2を試してみた。メイクワードプレスから開発者向けの新しいマンスリーの連載が開始される。クリエイトテーマブロックプラグインからクローンした際のオリジナルテーマの所在の明記について。ちょっと順番が前後するかもしれませんが、はい、一つ目がですね、WordPress 6.2 のベータ1、ベータ2を触ってみたという内容ですけども、ちょっとあの僕の方で、ちょっと時間があったので先行して、ベータ2をですね、実際に入れて試してみました。で、それをちょっと、画面のキャプチャーとかも含めて、あの、ツイッターの方に、上げていったんですね。
ああ、そうでしたね。
で、例えば一つ目だと、今までブロックを編集画面で追加する際に、まあ半角のスラッシュで、まあ、ブロック名を入れたりすることも、ショートカット的にはあるんですけど、左上の、青いプラスボタンみたいなのがあって、そこをポチッと押すと、まあ、ブロックの、それぞれのなんかいろんなものが入れれるインサーターが起動すると、左側にぴょっと出てくるんですよね。 で、今まではこうブロックの一覧だったり、パターンの一覧だったりが出てた中に、今回から、まあ、6.2 度正式でおそらく入る、画像とかですね、
うん、
をそこで選ぶことができると。で、今まで画像を入れるときにどうしてたかというと、単純に画像をドラッカーのドロップすることで、まあ、アップロードもできましたけど、すでに上がっているものを調べる場合には、画像ブロックを配置して、でそこから、まあ、なんか、選択すると。ライブラリーにアクセスをして画像を選択してっていう流れになってたんですけども、今回はその、まあ、インサーターから、すでに上がっている画像を、まあ、検索でソートしたり、あとはいいなと思ったのは、オープンバースという、
はい、
オープンバースの画像は 100% GPL になるんですかね。
CC0 ではないですか。
CC0 か。あ、CC0 で、かなりあの使い勝手のいい形のライセンス形式で公開されている画像をそこでまたキーワードを入れて絞り込んで表示させたりして選ぶと画像が入るという感じの UI の変更と、まあ、画像を入れることにおける、まあ、UX の向上というのが見れたっていうところで、なかなか僕触ってて使用感すごい良かったですね。
うん。
テレさんこれ見てどうでした？
いや、僕も使いやすそうだなと思いましたね。
うん。ここ、あとあれですね。加えて、再利用ブロックもここ出てきますね。
ああ、今まで出てなかったですっけ、
はい、今までは、ちょっと見え方がどうだったか、ちょっと記憶がないんですけど、再利用ブロックがアイコン表示で出てくるような感じでしたね。はい。なので、ここである程度一式、こう挿入できるものが選べるようになるっていう形で進んでいるんだろうなという感想ですね。とてもこれは一般のユーザーさんがかなり、直面する UI の変更ではあると思うんですけど、便利に使いこなしていただけるんじゃないかなと思いましたね。はい。あとはですね、まあ、これはフルサイト編集というか、ブロックテーマとかそちらの方の話題になるんですけども、サイトエディターっていう、このサイトを、ブロックテーマでサイトを作っていく、画面なんですけども、そちらの、こう、UX もかなり改善されていて、こう、アニメーションがね、小気味よく取り入れられていて、またこれも大きな変更だなというのを思いました。で、あとグローバルスタイルですね。テーマの中に、いろんな、また、なんていうかな、見せ方のプリセットみたいなものを用意することができるんですけども、まあ、簡単に言うと、複数のテーマ JSON を持てるみたいな感じですよね。うん。それを選ぶ画面も、ちょっとアニメーションが入ってですね。
ああ、
はい。そういった見栄えも変わって、ちょっとこちらも、UX 向上なのかなという気がします。あとはね、三つ目は僕が試したのは、グローバルで、すでにテーマから用意されている、まあ、ブロックの設定だったり、スタイリングっていうのがある程度最初決まってると思うんですけど、そちらに対して、追加 CSS を書くことができる。サイトエディターで書くことができるようになりましたと。で、それを書くことによって、そのテーマを使っている場合の、全体の、スタイルにも影響すると。だから、見出しブロックにそれを適用すると、使っている見出しブロック全部に効くというような形で強力なツールなんですけども、例えばあれなのかな、こう、親テーマとかから固テーマを作って、で、なんか、改造していくときに、これで結構強力な、ツールになるのかなっていう気がしましたね。
見出しとか、 良さそうかなと思いますね。
うん。
ボタンとか。
ガラッと見出しを変えるだけでね、うん、印象も変わりますし、うん、CSS が書ける人には、とてもカスタマイズしやすいですね。で、今までだとブロックテーマで CSS 書こうと思うと、ちょっと難儀でしたよね。この、
そうですね。
インラインで書くか、とか、なんかちょっとカスタマイザーの中の追加 CSS がない状態なので、気軽に CSS を追加することできなかったんですよね。
できなかったですね。
うん、で、それが、こういう、まずは、グローバル全体に、適用されるスタイルではあるけど、使えるようになったっていうのは、面白いなと思いましたね。はい。あとは、ブロックとかの、設定のパネルですね。そういったものが、分かれた。今までこのずらーっと立て続きで、フォントサイズであったり、行間であったり、行間じゃないや、ラインハイドだったり、いろいろ設定項目が縦に並んで、一番最後に高度な設定みたいな感じの右サイドの、パネルの構成だったんですけど、設定部分と、アピアランス、部分ですね。まあ、アピアランス、要は見た目なので、スタイル設定になるんですけど、そこが、タブで分かれたということですね。そういうのがあったのと、まあ、それに関連して、あと、ブロックのスタイルのコピーが簡単になるというのがありましたね。これちょっと僕、どういう仕組みでなってるのかまでちょっと見てないんですけど、なんかこの、デモの方ではね、段落ブロックに、フォントの色を変えて、背景色を入れて、で、ちょっと、まあ、日本語で言うと寸法というところからパディングを入れてですね。で、それを、スタイルをコピーして、別の段落ブロックにペーストするということをデモしてたんですけど、なかなか、あれですかね、これ面白いのは、別のブロックにもいけるんですよね。見出しブロックにもペーストできたので、ちょっとどういう形が一番いい使い勝手になるかなっていうのは僕もまだ想像できてないですけど、一つ面白い機能ではあるなと思いました。
そうですね。他のまあ、フォトショップとか、そういうツールにも似たような機能があるじゃないですか。
はい。
アピアランスだけコピーしてとか。
うん、うん、うん。
なんかそういう感じで追加したのかなって思いました。
おそらく、まあ、今、まだブロック感覚で、まだちょっと使えない機能、使える機能っていう差が若干あるじゃないですか。まだ全実装までいってないと思うんで、そのアピアランス部分の、機能はですね。それがだいぶ整ってくると、かなり広い範囲でこのスタイルを、コピーペーストできるように、ね、同じ、選択、設定属性持っていればいけるような感じになるのかなとか、ちょっと想像してたんですけど。で、なかなか面白いなと思ってました。で、最後はですね、これ、北島さんも注目してた、ナビゲーションブロックが、メニュー項目が動かしやすくなったと。
そうですね。
いうものですね。
これはかなり、いいですね。
で、なかなか、今まで、まあ、当初は、ブロックテーマが出た当初は本当に使いにくかったんですけど、徐々にこう変わってきて、あと今回のアップデートで、かなり実用的な、ナビゲーションをカスタマイズできる画面になったという感じですよね。
そうですね。ちょっと試してみたいですね。
なかなか、最初ちょっと左側でやるのかなとか、リストの方でやるのかなとかちょっと思ったりもしたんですけど、ナビゲーションブロックを選択すると、右側にポンと出てくるので、 ただ、総じて思ったのは、やはり、この、サイトエディターとか、あとはまあ、その、ウェブサイトのコンテンツをブロックエディターで編集するとか、そういった取り組みをするときには、結構大きめのモニターの方がいいですね。
そうですね。
右も左もちょっとパネルが出てくる状態が。で、やっぱその、常時出しておいたら、それはそれで便利なので、ね、27インチぐらいのモニターがあると、逆にちょっと24インチぐらいだと厳しいかもしれないですね。操作性的には。
両方出しちゃうとタブレットサイズみたいな。
ね。で、やっぱ、その右は閉まって、左も閉まって、みたいなことやりながら編集すると、やっぱ、またね、マウス操作も増えるので、まあ、時代の流れ的にはおそらくモニターの大きさっていうのは大きくなっているとは思うんですけど、そういう流れに沿って、また、そういった中で使い勝手のいい、UI の、なってるのかなという気はしましたね。ここまでちょっとざっと、まだ全部ではないんですけども、ちょっと僕がピックアップしたものも含めて、北島さんなんかもちょっと 6.2 の今ベータ2まで出てますけども、何かこれ良かったなっていうのありますか？
まあ、やっぱりブロックテーマ周りの機能の強化とか使いやすさの向上っていうのは、すごい合ってるなと思いましたね。パッと見た目で、まあ、分かるとこだけ取り上げると、なんかすごい期待してるユーザーさんとかからあんま変わってないって思うかもしれないですけど、開発のしやすさとかいう面でいくと、だいぶ良くなってるような印象を持ちましたね。で、まあ、個人的にはそのやっぱナビゲーションブロックと、テーマ JSON からその指定できるスタイルとかが増えてるんですよね。
指定できる項目自体が増えてるって感じですね。
なんか今までそのブロックの、なんだろう、例えば、ボタンブロックの余白をカスタマイズしたい。で、テーマ JSON にするプロパで書くじゃないですか。でも、ゴーストボタンのやつは設定ができないから、そこは CSS ファイルに書かないといけないとか、あったんですけど、それもテーマ JSON でもできるようになるみたいなんで、かなり開発のフローとしては確立されてきたのかな、みたいな印象を持ちました。
まあ、あっち行ってこっち行ってっていうことが少なくなりつつあるってことですよね。ですね。やっぱ、ワードプレス的には、まあ、6.2 のね、ガイドラインも後々出てくるんで見てみるとわかると思うんですけど、かなりの割合で、まあ、サイトエディター、ブロックエディター、フルサイト編集、サイトね、そのブロックテーマ、そういった方向の開発がとっても割合を占めているので、ぜひ、これからもね、どんどんブロックテーマとか試してくれる人増えるといいですね。
そうですね。良くなってるけど、テーマ自体がまだ少ないから、まあ、ブロックテーマが増えて伝わる人が増えるといいなと思いますね。
そうですね。まあ、フック WP になるか分かんないですけども、そういった、試してみる配信であったり、試してみるワークショップみたいなのもちょっとやってみたいなっていうのは、まあ僕は個人的には思ってるので、ちょっとずつそういう、遊んでみるっていう機会をちょっと増やしていけるといいなと思ってますね。
そうですね。
続いてのトピックは、メイクワードプレスから開発者向けの新しい月刊連載が開始されるというお知らせが出ていました。で、こちらはですね、まあ、今まで、こういった開発がどういうふうに進んでいるかというのは、ほとんどはその、デベロッパーワードプレス .org じゃなくて、make.wordpress.org の方の、まあ、ニュースで出てきたり、あんまりこの、多くの人が見るような 感じでちょっとリリースされてなかったのかなという印象だったんですけども、これからは、そのdeveloper.wordpress.org の方の、まあ、ブログの方に、毎月、まあ、1ヶ月ぐらいを遡って、まあ、こういった開発が進んでますよと、でこういった状況ですよというような、まあ、情報が、連載されるようになるということでした。で、まあ、それを見ることで、かなりの、ワードプレスの開発状況っていうのを、確認することができると思いますので、ぜひ興味がある人には、見てもらったり、このブログ自体をね、ちょっとフィードを登録しておいてもらったりして、出たら確認してもらうといいかなと思いましたね。うん。続いてのトピックは、クリエイトブロックテーマプラグインからクローンした際のオリジナルテーマの所在の明記についてという題にしたんですけども、これ要するに何かっていうとですね、以前の回で、エビスコムさんの書籍、ブロックテーマを作ろうという書籍がありましたよね。
はい。
で、あちらの書籍の中で、このクリエイトブロックテーマっていうプラグインが、まあ実際にその公式ディレクトリーから提供されているんですけども、そちらを活用して、テーマを作ったり、あとクローンしたり、複製したり、そのテーマの固テーマ作ったりとか、いろんなことがこうコード書かずにできるんですけど、で、その、テーマを、今度ですね、Learn WordPress っていう、まあ、ミートアップの、ワードプレスミートアップの一つありまして、で、オンラインでですね、まあ、日本語で、ベンさん、北海道のベンジャミンさんですね。ベンさんが、クリエイトブロックテーマっていうこのプラグインを使って、テーマを作ってみましょうっていうオンラインワークショップを2日間実施されてたんです。で、僕その、アーカイブの方の動画を見て、まあ、初めてと言っていいぐらい、このクリエイトブロックテーマの、で何ができるかっていうのが分かったんですね。で、すごい面白かったので、こう自分でもちょっといろいろ試してみたんです。そしたら、まあ試してみて、その、まずは何かのテーマのクローンを、まあ、して、クローンをして、まあ、テーマを作っていこうというところで、どういう動きとかソースコードがどうやって変わるのかっていうのをチェックしてたら、例えば北島さんのユニトーンというブロックテーマがあります。で、そのユニトーンを有効化してるんだけど、そこからユニトーンをクローンして、まあ自分でカスタマイズしていこうとします。で、クローンのテーマを作った場合に、ソースコードの方に、ユニトーンからクローンしましたっていうことが明記されてなかったんですね。
はい、はい。
なので、まあ、あたかもと言ったらあれかもしれないですけど、普通に、こう、ゼロから作ったテーマみたいな形の情報形成になってたんですね。このリードミーとかの中で。で、それは、こう何かしら、表示とかに不具合があったりとか、ね、した場合に、なかなか所在が分かりにくくなっちゃうんですよね。これは、どこから、これはね、どこからの、要はクローンした場合、大元があるわけなので、大元の問題なのか、このクローンした先での問題なのかって分からなかったり、あとは、単純に GPL 的に、やはりその、コントリビュートとか、そういった履歴が見えた方が、いいのかな、という、この時期に思って、で、それを、まあ、クリエイトブロックテーマっていうプラグインは、ワードプレスで、まあ、コミットしてる人たちが独自、自分たちで作ってるプラグインなので、
うん、
ワードプレスの、リポジトリの中に、まあ、ある、の一つにあるんですけども、でそこに、イシューを立てて、まあ、今こういう状況なんだけど、やっぱりそういう履歴が見えた方がいいんじゃないかなと、で、作った人に、 対しても、まあそういう見えることがリスペクトになったりすると思うので、皆さんどう思いますかっていうことをちょっと僕が一周を立てたんですね。でそしたら、それはいいんじゃないみたいな話で進んでくれて、で、コードをかける人が実際にそれを、実装してくれて、まだ、マージ自体はされてないですけど、まあまあおそらく、このままどこかのバージョンでマージされるんじゃないかなという動きに現状なっていますと、うん。で、それができるようになると、まあ、リードミーのところとかに、これはどこからクローンされたテーマですよっていうことが明記されるので、まあ、クローンした方も楽だし、された方も、まあ、自分のそのテーマを、ブロックテーマを作ったという貢献が、まあ、後世にも残るみたいな。
うん、
形になるので、とても僕は、いいかなという気がして、ちょっと、久々にいい動きをしたなと自分で思ってるところです。
いや、かなりいいですね、はい、これは。気づいてない人が多かったんじゃないですか。確かに。
そう、なので、コメントしても、なんていうかな。何も異論がなかったので、逆に。うん。ああ、そうだ、そうだっていう感じだったような気がします。なので、やっぱそういうのって、本当にできる人でも、やっぱ見落としっていうのは絶対にあるし、やっぱ、使ってみて分かることとか、使い方をちょっと変えて分かることってすごいたくさんあるので、あと、もうこれで、あえてこう、いろんな人に知ってほしいなと思うのが、コードを書かなくても、まあ、コントリビュートができると。うん。で、僕も、英語はちょっとは勉強しますが、今回のイシューについても、かなり DeepL 使って文章書いてます。
あ、そうですか。
はい。なので、それでいいと思うんですよ、僕は。逆にその、変な誤解を生まない方がいいと思うので、で、しっかり丁寧な日本語を書いて翻訳をして、それをまあチェックして貼り付ければいいと思うんで、そうすれば逆に英語ができないというデメリットはかなり解消されると思うので。なので、どんどんこうやってなんか、やってみたらいいんじゃないかなと思いますね。コード書けなくてもできることたくさんあると思うので、ぜひそうやってね、何か気づいたことがあって、まあそれが、GitHub のリポジトリがあるなら、イシューを立てるっていうのは、まあ、いや、それはいらないで終わるかもしれないですよ。まあ、ことによってはね。うん、けど、それがなんか一つのきっかけになるかもしれないので、まあ、取り組まれなかったら取り組まれない理由があるんだろうと思って、次に進めばいいと思うので、はい。ぜひ、こういった形のコードを書かないコントリビュートも全然できるんだよ。ということでもね、皆さんにお知らせできればなと思ってトピックを、はい、作ったところです。まあ、北島さんのね、スノーモンキーの方もオープンソースで、GitHub 上で公開して開発しているのでね。
そうですね。
まあ、不具合フォーラム自体は、ね、不具合の報告するフォーラムのトピックのところはあるので、そちらでも当然、あれですけども、GitHub にイシューをっていう形でも全然問題はない。
あ、コードレベルの話だと GitHub の方がやりやすいですね。
うん。そうですね。CSS やら何やらっていうスタイルの方とかでも、冒頭でお話してたようにね、やりとりがありましたので、まあ、逆に言うと、まあ、使用感であったり、ちょっとコードじゃないなっていう場合は、まあ、フォーラムの方にトピックを立ててもらった方がいいかもしれないですね。
まあ、一応、その、フォーラムに立って修正とか変更が必要な場合は、僕が GitHub に一周立ててるので、毎回。それで GitHub だけ見てて気づいた人が入ってくれるっていうのでも全然助かります。
そうですね。基本的に修正が必要なものって北島さん自身が自分で一周を立てて、やられてるので、このプロジェクトが走るかもしれないっていうのは、まあ見てたらわかりますよね。で、そこに対してコードレベルでの意見交換とかは、例えばイシューの方でするとか、いうこともまあできると思いますしね。いろんな方が交流、まあ、僕もこの間、アクスさんと あの北島さんがやられてる時に、コードは別に書かないけど、いや、僕もそうがいいと思います、みたいなコメントだけしてたんじゃないですか。はい、うん。だまあ、そういうことでね、あのいろんな目があるっていうのもわかるし、あのコメントするだけでもいいと思いますし、うん、とにかく参加してみるっていうのは面白いんじゃないかなという気がしてますね。最後のトピックは、最近、開催されるですね、ワードプレスミートアップの開催情報をお知らせしたいと思います。本日収録時は2023年の2月の21日になるんですけども、はい、まず今日21日、今日の午後からですね、ちょっともう編集してると遅くなっちゃうかもしれませんけども、富山ワードプレスミートアップ勉強会が開催されます。もう50回目ですね。富山すごいですね。で、富山さんは最近はですね、ハイブリッドで開催されているので、対面でもやりつつ、オンラインでつなぎつつという感じでやられているので、あの場所を問わず参加できるミートアップの一つかなという思いますね。ぜひ、まあ今回ちょっと難しいかもしれませんが、毎月だいたい開催されてますので、よかったら参加されてもよろしいのかなと思います。ただ、富山さん結構平日開催なんですよ。平日の昼間開催なので、ある意味平日じゃないと参加しにくいという方はですね、オンラインでも遊びに行っても面白いんじゃないかなと思います。そして、2月の23日ですね、こちらは23日だと祝日になるんですね。はい。第37回山梨ワードプレスミートアップで EC システムシェアナンバーワン、ウーコマースを開設。で、こちらはですね、千野さんが、登壇されて、そこで質問会も開催されます。ですので、例えばワードプレスとウーコマースを使って、でちょっとなんか EC 作りたいって思ってるんだけどなーっていう方は遊びに行ってみるといいんじゃないでしょうかね。
ウコマースで僕も運用してるんですけど、うん、そのキートインのサイトを、あのすごい細かいとこ聞きたいのでいっぱいあるんですよね。ウコマース仕様が隅々まで分かってるわけじゃないので、
はいはい、
誰かそういうサービス始めてくれないかなっていつも言ってます。
あ、教えてくれるサービス。
はい、月何千円とか払って。
ちょっと、コンサルできるようなやつですね。でもこれ、あの、山梨対面開催でオンラインはないので、実際にちょっと山梨に行く必要はあるんですけども、あの、関東だと、あの、アクセスが若干しやすいかなと思うので、興味がある方はですね、ぜひ行ってみてほしいです。はい。で、次はですね、2月の25日土曜日の夜21時からになるんですけども、第4回の石川ワードプレス勉強会っていうのがありますね。ミートアップですね。今回こちらは確認画面付きメールフォームを作ろうというタイトルで、コンタクトフォーム7とコンタクトフォーム7アドコンファームっていうプラグインがあるのかな。で、こちらを使って、まあ、作ってみようっていうのを、実際にやるのかな、教えてくれるのかな、ちょっとわからないですけども、開催されるので、僕はちょっとあの、土曜日の夜だったらいけそうだなと思ったんで、参加申し込みしました。これは。はい。で、あの、先日、12月に、あの、北陸の共同ワードプレスミートアップに参加した際に、あの、コントリビュート、あの、オーガナイザーさんも見えて、なのでちょっと一回遊びに行ってみようかなと思ってこちらは考えてますね。そうですね。まだあのコンタクトフォーム7さんも今もう大きいアップデートこれからでしたっけ？もうされたんでしたっけ？
ああどうなんでしょうね。ちょっと把握してないですね。ブロックベースになるんですよね確か。
そうですね。そういうことはどこかちょっと情報を僕も聞いていて、ちょっと実際にもなったのかどうかっていうのはまだ把握できてないんですけども、はい。ただ、そういうちょっと大きな変更がある、あったのかもしれないので、使われている方はね、もしかしたらそういう部分の情報共有もできるかもしれないので、 よかったら遊びに行ってもいいかなと思います。はい。で、次はですね、その次の日、2月の26日に、お昼過ぎになるんですけども、オンラインで千葉ワードプレスミートアップが開催されますと。で、こちらはですね、先日、先ほどちょっとお話が出てきた、クリエイトブロックテーマっていうプラグインを千葉ワードプレスミートアップさんに翻訳をされて、
うん、
で、今翻訳 100% になってるんですけど、で、それがワードプレスにコントリビューションその1でそれを取り組みをされて、で、今回はそのコントリビューションその2ということで、フォトディレクトリー投稿で貢献しよう。なので、ワードプレスの写真ですね、そちらをちょっとってアップしてっていうことを取り組まれるのかな。うん。なので、ああいうオープンバースとかああいうところでも使える画像が増えると。オープンバースとあれは繋がってるんでしたっけ？
いやー、ちょっとわからないです。
ちょっと違うか。でもね、写真でのコントリビュートっていうのも最近増えてきてるんでね。フォトシューティングツアーみたいなのをね。ワードプレスミートアップでやられたりしてるんで、写真を撮ってアップするっていうこともワードプレスの貢献の一つになってきてるんで、ぜひ興味ある方は、その方法とか勉強できると思うので、オンラインなので参加してみてもいいかなと思います。また、同日同時刻ですね、2月の26日14時から、対面で、神奈川ワードプレスミートアップのブランチですね、横浜ワードプレスミートアップが第6回目に、の開催がされるということです。はい。その後ですね、まあ、3月に入って3月7日の14時から、静岡ワードプレスミートアップオンラインということで、あなたのテーマ、プラグイン、ツールを教えてという内容で開催されます。で、その後は3月の11日14日に八王子ワードプレスミートアップ、2022年度の思い出と2023年度の目標を語ろう LT 大会ということで、こちらはオンライン開催ですので、ちょっとライトニングトークデビューしてみようとかやってみようという方はですね、ぜひ、挑戦してみてはいかがでしょうか。はい。で、最後、今のところ出ているもので最後としては、3月の11日14時、こちらも同じ時刻になるんですけども、対面で、三重のワードプレスミートアップが三重県津市で開催されます。で、こちらはノーコードやワードプレステーマ制作の話という今仮タイトルがついてますが、こちらは確かベクトルの石川さんが行かれるのかな、確か。
あ、うん、
あれ、これ確か、すいません、北島さんこれリツイートしましたよ。
あー、してましたかね。無意識にやってるから。
僕はリツイートされてたんで、ブロック、多分ブロックテーマのことだし、ブロックテーマっていうタイトルだったんですよ、なんか。なので、石川さんが行くしでリツイートしてるのかなと思ったんですよ、僕は。
多分そうなんでしょうね。全く記憶にないんですけど。
はい。そう、この日にね、おそらく、対面なんですけども、まあ、石川さん自体はね、愛知県なんで、そこから、まあ、三重まで行かれて、登壇される、だと思います。で、ちょっと、定員数が少し少なめだったかもしれないので、もし、ね、現地参加、対面で開催なので、現地参加される場合は、早めに申し込まれるといいかなと思いますけども、ブロックテーマとか、あとは、ベクトルファンの方とかですね、ライトニングユーザーの方とか、遊びに行ってみてもいいかもしれないですね。はい。このような感じでですね、まだまだ毎月、全国でワードプレスミートアップ、たくさん開催されてますので、皆さんお近くのものであったり、オンラインのもの、参加できるものあったら、ぜひ、興味があるものあればですね、遊びに行ってみてください。はい。それでは、すべてのトピックを終了しましたが、北島さん、本日の収録いかがでしたでしょうか。
今日も長くなりましたね。ね、大丈夫でしたか。
あ、 今日も長いですね。おそらく編集しても45分から50分ぐらいですね。なんかあれですね、ワントピック5分とかで決めないとダメですかね、もうね。
そうですね。
なんか、それかもうなんか30分のなんか台割りみたいなの決めとかなあかんですかね。このトピックは10分でいこうとか、これは5分、5分とかでいこうとか、ちょっと、次回からちょっと決めましょうかね。
そうです。多分、少しまとまってた方が、聞く方も聞きやすいと思うので、
うん。そうですね。ちょっと、惰性じゃなくて、次回からちょっとタイムテーブルもちょっと考えてやってみようと思いますので、またフック WP のネタとかですね、あとはそういった部分も含めて、GitHub のリポジトリのイシューで管理してますので、もしよかったらですね、概要欄にリンクを貼っておくので、見てもらってですね、何かコメントとかも寄せていただけると、参考にするとか取り上げるとか、そういったことできると思いますので、よかったら見てみてください。今日のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。また本日紹介したトピックの情報は概要欄もしくは公式ウェブサイト hook-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。そしてこの番組では皆さんからのコメントやご感想をお待ちしています。 Twitter などでハッシュタグ hook-wp をつけてお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンデザインの久野と、
株式会社モンキーレンジの北島隆でした。